アドベントに入りまして、僕の、ね、
すいません
祈りと、また教会も本当に内外がクリスマスのこの飾りもクリスマスに備えてきれいに輝いております。このアドベントはここにも今日ろうそくが一本灯されましたけれども、先ほども言われましたようにクリスマスの4週前の日曜日から始まって、そして4週目がクリスマスということで、ろうそくが4本灯って、灯るわけです。でキリストイエス様が私たちの罪の救いのためにこの地上に来てくださったというこのことにおいて、本当に私たちは喜びとまた感謝を持ってですね、また希望を持ってですね、このクリスマスをアドベントの時にクリスマスに備えてまいりたいと思います。それともう一つ、このアドベントの時に心しておかなければならないことは、それはイエス様が一度おいでくださった、地上においでくださったのはクリスマスです。イエス様は今復活されて天に上げられて、そして私たちを取りなしてこの世界を導いてくださっておられるわけですけれども、このイエス様が私たちの目に見える形においてもう一度おいでになる、再臨ですね、もう一度姿を見せられる。でその時はイエス様が天に上げる、この十字架につけられる前にはっきりと言われたことは、天地は滅びる、この天体、そしてこの私たちのその中にある地上も皆滅びてしまう。それと同時にこの世界にいろいろな状況が起こりますけれども、まさに今はいろんな、先ほども祈られた香港もそうですし、またイラクの方もそう、イランもそうですけれども、本当に日本においてももう醜悪な事柄があまりにも多すぎる。しかもこう家族なり肉親なり、そういった部分においての醜悪な、この悲しい事件があまりにも多い。そしてまた祈られた災害がもう大規模に起こってきてる、まあ、そういったことも世の終わり終末、とも言われ、その要素が あるというようなことが言われているのは、それはイエス様が聖書の中にはっきりとそのことを示されて、そしての私たちに残されているわけですが、まさに、そういった中で今度いらっしゃるイエス様は天地が滅びる中で人間を、私たち一人一人が神様の子供として神の国に行くことができるか、それとも永遠の滅亡か。先ほど詩編の第一編も読んでいただく、購読いたしましたけれども、罪の結果は滅び以外に何者もないということですね。罪の解決なくしては私たちはこの神様のところにこの時に連れて行っていただくことはできないということにもなるわけです。その意味においてこの再臨の時が来ることを覚えて、このアドベントの時、クリスマスの恵みと同時にこの再臨の時のに私たちがどのように備えて歩んでいくかということですね。それもちろん限りがありますから、私たち地上の命は限りがありますが、聖書はまず死んだ人からその再臨の時にイエス様はピックアップしてくださる、そして天の国か、永遠の滅亡かに分けられる、それから生きているものが天に上げられるということをおっしゃっておられます。ですから地上の死は問題ではないのですね。でそういう中で私たちが今生きている中にあって、また生かされている中でどのように生きていったらいいのかということは、まずこのアドベントの時、この主のご降誕とともに心に覚えて、そ 備えさせていただきたいなと思います。まあ、そのようなことからこのガラテヤ書を通して私たちのキリストを信じる信仰の本質は何かっていうことですね、そこを共に考えてまいりたいと思います。で、この前の時もお話申し上げましたが、パウロはこの罪から救われて、そして、立法の行いやこの割礼のあるなしにかかわらず、キリストを信ずる信仰によって人は義とされるということを、この読んでいただいたところにおいても何回か出てまいります。で、パウロ自身は復活の死によって救われてキリスト者を迫害するものでありましたけれども、しかしこの主に救われてから彼はキリストを伝える人に変えられ、しかも異邦人伝道という一つの使命を持って立てられる器として神様に選ばれたわけであります。で、彼自身は救われてすぐアラビアに行ったって一章の方に書いてありますけれども、それからまたダマスコに戻って3年してからエルサレムに登ったと。キリスト教の中心はエルサレムでありました。エルサレム教会に行ってケパペテロに会って15日間滞在し、そして彼は帰ったということですが、実はそのパウロをアンティオキア教会に属する、その後属するようになったわけです。それはアンティオキア教会っていうのは、後で地図を見ていただくと分かります、ユダヤ以外の国ですね、異邦人の地にもなるわけですが、そこではですね、キプロス島出身で、このバルナバという人がおって、ユダヤ人のバルナバがおりました。そしてこのバルナバはこのアンティオキア教会の、代表者になっていたわけですね。そして、このパウロのことを聞いて、そしてパウロを探し出して、このアンティオキア教会の異邦人伝道を共にする、そういう2人との出会いがあったわけです。で、パウロもバルナバも異邦人伝道に専念していたわけですけれども、しかし14年経ってという2章の一節に書いてありますから、それは救われてから17年になるわけですね。17年経ってエルサレムにこのバルナバ、そして、テトスという人はギリシャ人で、パウロの協力者であったわけですが、そのギリシャ人のテトスと3人でエルサレムに第2回目登ったわけです。で、それはなぜかっていうと、パウロの伝えている福音は違ってるっていうことが、このガラテヤの教会でもそれで見られたわけですけれども、そのように、言われて、いたわけです。で、そういった問題点を解決するために、このエルサレムに登ったわけですが、そのユダヤ的、ユダヤ主義的なキリスト者が、ユダヤの国にはほとんどだったわけですね。ですから、ユダヤ主義的なキリスト者は割礼とか律法とか、それがなければならないと、守らなければならないと、そのようにし、そしてキリスト教になるんだという考えを持っておりましたから、パウロとの伝道のその教えにおいてズレができたわけです。それでこのアンティオキア教会の代表者である異邦人伝道者として、3人が登って、そしてエルサレムで、エルサレムの中心だ、主だった人である、そのペテロ、ヤコブ、ユダと、そういった人たちと話をしたわけですね。で、話し合った結果どうなったかっていうと、それは結論から言えば問題ないということですね。というのは、悔い改めてパウロたちの福音を聞いて、 悔い改めて救われる者たちが次々に起こされていた。キリストにあってはそれは救われたのであって、人の力やまた思いで救われているわけではない。その点においてこのペテロたちも了解してですね、そしてペテロたちはユダヤ人の伝道のために、そして、パウロたちは異邦人伝道のためにその使命に立って握手をして別れたわけです。でこれが後にエルサレム会議と言われて、そしてこれは紀元48年から9年ですね、9年に行われたと言われております。でそのようなエルサレム会議において初めてこの信仰、キリストに対する信仰によって義とされるということが了解されていたわけです。でそれでじゃあすぐに解決したかっていうと、2章のガラテヤ書の2章の11節以下を見るとですね、それはそうではなかったんですね。アンティオキアにおいて問題が起こったのです。それはペテロがアンティオキアに来まして、そして異邦人の人たちと食事を共にしたり、それからお互いに交わりをしたりしてる、本当に楽しく仲良く過ごしていたんですけれども、しかしこのエルサレムからユダヤ主義的キリスト者が来るようになって、彼らはその人たちの顔を見るようになって、自分たちもユダヤ人です、立法のこと、割礼のこと、よく知ってるわけですね。ユダヤ人としてそれがなくてはならないこと。ですからそのユダヤ人たちは異邦人たちと食事を共にすることは禁じられていたんですね、立法において。でそれをペテロはしていたので、そのエルサレムの人たちの手前、顔色を見てですね、そしてその交わりから身を引いていったっていうんですね。でそれだけならまだいいのですが、バルナバまで、彼もユダヤ人でありますから、バルナバまでそれに惹かれた、染まってしまったということに対して、パウロはそれに対する抗議がこの15節以下の抗議なんでね。それは彼らが人前で偽りを、信仰の偽りをしたということよりも、信仰の根底の曖昧さがそうさせたんだということで、パウロはこの2章の15節以下にそのことを、信仰の根底、基本が何なのかということが記されております。でパウロは先ほども申し上げましたように、福音の本質はキリストを信じる信仰によって義とされる。パウロはこの15節以下でも繰り返しこのことを訴えております。で義とするっていうのは正しいとみなすということですね。もうそれでいいよということですね。神様は私たちキリストを信じる信仰によって義と認めてくださるということですが、この義という言葉は、この正しいという言葉は普段あまり使われていない言葉、特別の言葉、法廷などで正しいと宣告するときにこの使われている特別な用語であります。で神様の法廷があり、そして神様が審判者になる時が来るということもそこに含まれていることであります。あなたを義と認める、またそのように認めて、そのように神様はそのものを扱ってくださる、それが義と認めるという言葉であり、また神様においてはそのように、もうあなたは正しい、あなたは正しいものとして神の手の中に入 入ることができるということをはっきりとこの義と認めるという言葉の中に含まれているわけです。で、神の義はその意味において誰が何と言おうと、またこの迫害、非難、いろんな訴えがあったり、また裁判の中で、このもう有罪が判決するかのような土壇場のような状況の中にあったとしても、審判者であるこの神様は、あなたは義である、正しいと言ってくださるって言うんですね。義と認めてくださる神様は、あなたは無罪だと宣告してくださるという、そういう義です。で、実際のところ私たちはキリストを信じて、こうして歩ましていただいておりますが、いつも神様の前に正しい生活をしているかっていうことを問われると、私自身もその通りですけど、やっぱり下向いてしまう。欠点も多いし、また問題も悩みも多いし、また自分中心のところ、利己的なところもありますし、本当に神の前には正しい歩みをしている、ふさわしい歩き方を、信仰生活をしているかって、そうではない、自分に行き当たるわけですね。それにもかかわらずね、天地創造され全知全能の神様は、私たちにその偉大なその神様の側においてをおいては、私たちをイエス・キリストを信じる信仰のゆえに正しいと、無罪だと言って受け止めていてくださるんだっていうことを、私たちは心に留めていきたいと思うんですね。人がどう言おうと、この世がどうなろうと、それに振り回されることではなくして、もうすでにイエス・キリストを信じている者に対しては、神様はもうその信仰のゆえに、神の側ではあなたは無罪ですよ、あなたは神の子供ですよと受け止めていてくださるんだということを、私たちはこのクリスマス迎えるにあたり、もう一度心に留めてまいりたいと思います。そこには大きな神様の許しが、愛が私たちに注がれているから、そのようにしてくださっておられるわけであります。で、まあ、先ほど申し上げましたように、神様がそうなさるには、それなりの理由があってなさっていることも確かです。それは何かって言いますと、立法の行いによっては誰一人神様の前には無罪だ、正しいとは言えない、認められません。けれども、パウロがここにおいて、キリストを信じる信仰によってと書いてある。キリストを信じる信仰によって義と認めると、神様は認められているとパウロは告白しております。立法は自分の力で守ろうとしますが、自分の力で立法を守り通すことはもちろん不可能なことです。イエス・キリストの信仰と立法を行う、どう違うのかしらとこう思う。私自身も本当に視線で起きて間もない頃悩みました。なぜかって言いますと、信仰っていうのは自分自身、私自身が信じることなくしては始まらないと思いました。じゃあ信じることは行うことですから、信じる、私が信じる、私が本当に私の力でこの信じている、それが信仰、洗礼を受けて間もない頃の私の姿でした。この救われる前、熱心に私は教会生活をし、また 救われて1年ぐらいは熱心に教会に通っておりました。でも心の中と現実とはあまりにも違いがありすぎて、また自分の力でキリストの聖書の教えに従うってことはとてもできない、自己矛盾の中で私は、信じているふりをしてというような、そういうふうに思いまして、非常に教会君は辛くなってしまいました。そしてやがて私は教会から離れてしまいました。そんな私でありましたけれども、神の愛と許しのゆえにですね、もう一度信じるということがどういうことなのかということを示されて、教会に戻ることができ、改めて悔い改めてですね、神から離れたことを悔い改めて、そして神の愛にお応えする以外に生きる道はないことを示されて、献身の道がそこからスタートしてまいりました。今日まで本当に弱いものでありますし、本当に失敗多いものであるにもかかわらず、このような神の憐れみの中に、愛の中に導いて今日まで来れたことを心から感謝するものであります。キリストイエスへの信仰っていうのは何かっていうことをもう一度見てまいりたいと思いますが、このところの言語はイエス・キリストの信仰っていう言語ではそういう言葉です。イエス・キリストの信仰、イエス・キリストへの信仰とも訳されている聖書がありますけれども、救われたものはこのイエス・キリストの真実が常に先行してですね、人間的な弱さ、罪、汚れ、そういったものを先行してこのイエス・キリストの真実が、先ほどの竹下伝道師が言われた、司会者が言われましたけれども、神様の方がイエス様のそのような真実が先行して私たちを神様が許しと義としてくださったということであります。で、先週も竹下伝道師がフィリピの2章の8節以下を読まれましたけど、言われましたけど、本当にイエス様はじゃあどういうことをなさったかっていう、イエス様は神であるにもかあられたにもかかわらず神であることを固執しないで、人間の姿でこの世においでになって人間の奴隷となって使えるため、そしてその最後33年間のその最後は十字架の死、極悪人がかけられる十字架の死がイエス様の神の子の最後であられたわけで、そこで殺されたわけであります。イエス様はご承知のようにこの12月、本当にこのナザレからベツレヘムまで旅をしておりました。その時はまだイエス様お生まれになってらっしゃらない、皇帝の命令で人口調査があり、自分の故郷で登録しなければならなかった。それでナザレからベツレヘムまで南下してですね、そして、ベツレヘムに行かれた方はお分かりだと思う、本当に一種のゴツゴツした町ですね、山もあり坂もあり皇帝もある町です。そこまで旅をして、身をもマリアを携えてヨハネは旅をして来たわけですが、宿屋には人がいっぱいで泊まるところがない。イエス様はご承知のように馬小屋の中お生まれになられた、貝箱桶の中に寝かされた。桶は木ではありません。イスラエルにおいては 贅沢品です。ですから石をくり抜いた、それが貝箱か餌を入れる入れ物です。ですからイエス様は石の薄この貝箱の中に、冷たい硬い石の貝箱の中に寝かされて、そして布で包まれたとルカに打ち狂されておりますが、これは旅の途中ですから準備されてなかったですね。いろんなものを産みも十分でなかった、ボロ切れに包まれたが言語です。ボロ切れに包まれて寝かされた、ちょうどこの十分夏の寒い時。そしてイエス様は先ほど申し上げましたその33年の生涯は十字架で殺された、血を流されたということですが、本当にイエス様はこの地上の神の子であられるにもかかわらず馬小屋の中でお生まれになった、もう地上の最低の最低の線からこの世の苦しみも悲しみも痛みもあらゆる困難を皆舐め尽くされるためにイエス様はこの地上の最低のところに最初に誕生されたのです。そしてその最後も極悪人として十字架につけられた。ですからイエス様が3日目によみがえら神殿をよみがえられたことによって、初めてイエス様が神の子メシアだということがだんだん分かって、そしてその通りであるわあられて、今日この復活された主は天にあって私たちのこうした礼拝しているただ中に共に働いて私たちを見守っていてくださるお方でもありあります。イエス様がそのようになさったということは、聖書の中にも主ご自身が苦しめられたからこそ、苦しまれたからこそ苦しみの中にある者たちを助けることができる、ありとあらゆる人間の問題、困難、悲しみ、苦しみ、すべてをイエス様は助けることができる。ご自分が経験なさってその底辺から出発されたからです。その最後も苦しみ以外の何ものでもなかった。私たちはそのようなイエス様の真実の中に私たちは生かされている。私たちは信仰において確かに迷いや弱さ、不信仰に陥ることが日常生活でただありますけれども、それを上回ってイエス様の真実は私たちのその罪ですね、神から離れているその姿にイエス様は手を差し伸べて、そしてまた差し伸べ続けて、それ神の前に義と私たちを信じる者の義と神様が認めてくださるようにしてくださっているということです。なんと私たちは救われて素晴らしい恵みの中に、また死をも地上の死をも恐れることなく、やがて神様のもとに神の子として神の民として連れてっていただくことができる、認めて連れてっていただくことができる、再臨の時にも恐れることなく主を仰いで信じている者に約束されている中に今生かされていること、そのような大きな神様の愛の中に、許しの中に生かされている今私たちは、このクリスマスの時一人でも私たちの周りの人々のためにこの恵みを分かち合っていきたい、誰もがそれは自然とそのように神様の恵みが響いてくる。私たちはこのクリスマス本当に私たちの弱さ、弱い信仰にもかかわらず、それを上回る キリストの真実のゆえに私たちは神の前に正しいものとして受け止めて、また扱っていただくことができるということで、最後に申し上げたいと思いますが、このパウロはこの16節のところを見ていただきますと、しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知っているからこそ、私たちキリストイエスを信じたのです。パウロはキリストのこのキリストをイエス信じる信仰によって義とされているということを信じて、キリストを信じた、洗礼を受けたということです。で、そのことに対してパウロはまた20節のところに書いてあります。私はキリストとも十字架につけられた、もはや私が生きているのだが、キリストが私のうちに生きておられるのですとパウロは告白してますけれども、これはこの洗礼を受けるっていうことはどういうことかっていうこと、同じことをここでは言ってるわけですが、パウロはあのイエス様十字架にかかられた時、3本の十字架がカルバリ山には建てられました。その十字架の死、それは自分も古い自分もその十字架にかけられて死んだんだ、これが洗礼を受ける者の姿だということをこのような言葉で表現しているわけです。だから古いものはもう古い過去の自分は死んで、今はキリストが私のうちに生きて働いて神様の前に真実、イエス・キリストの真実を持って、その来臨の時、天体が崩れる時、人類にとっては最後の審判を、神の審判を受けなければならない、神の民になるか永遠の滅亡か、その時に私たちはこのイエス様の真実によって生かされているのだということを、パウロはここでもこのような表現をとっているわけです。だから21節には、私は神の恵みを無にはしませんと、もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味ですとパウロは結んでいるわけです。私たちはこのアドベントの時にですね、イエス様のご誕生の喜び、これは素晴らしい恵みですと同時に、もう一度おいでになる時には私たちがまた裁かれる、人間、私たちという人間が裁かれる時、神の時であると。しかしイエス・キリストを信じる信仰のゆえに、私たちは神様の側においては神の前には正しいものと認められて許されているということを覚えながら、この恵みのクリスマスをお迎えし、また一人も多くの方々がこの恵みのうちに加えられるように祈り、また主を賛美し明かしし参りたいと思います。この教会では24回目の教会になってからのクリスマスでしょうか。本当にその間に素晴らしい神様をこうしてバザーが見える形においてしてくださっているお方は、これからも素晴らしいことを教会を通し、また一人一人キリストイエスを信じる信仰に義とせられているものを通して、神様は素晴らしいことをしてくださることを私たちは信じて、このクリスマス主を褒めたたえてまいりたいと思います。お祈りをします。父なる神様、イエス・キリストを信じる信仰によって 神様が私たち一人一人をもうすでに正しいものとして神の国に入ることのできるものとして今導いていてくださることを心から感謝をいたします。日々の生活の中で私たちは信仰の弱さを覚え、うつむいてしまうことの多いものでありますけれども、しかし大きなあなたの愛の中に、許しの中に、キリストの真実の家に私たちは入れられていることを覚えて、このクリスマスの恵みと喜びと感謝と希望をなお多くの人々に明かしするものとならしめてください。私たちの周りの救われてない人たちがどれほど多くいることでしょう。私の家族もそうです。主を憐れんでくださいますように。そしてまたあなたから離れてしまった魂もたくさんいらっしゃいます。どうかその魂が復活することができますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。